2015年も残すところ1ヶ月を切りました。皆様にとってどんな1年だったでしょうか。そしてどんな出来事が印象に残っていますか。今年の4月に日本盲人会連合情報部長に工藤彰一が就任。そこから8ヶ月が過ぎました。工藤情報部長にとって、そして日本盲人会連合にとって、この1年はどのような年になったのか、一緒に振り返ってみたいと思います。6、年末所感2015、日盲連情報部長、工藤彰一。どうぞお聞きください。
2015年の声の広場12月号、いよいよ最後のコーナーへと参りました。このコーナーでは、日盲連情報部長の工藤彰一から、この1年を振り返ってみて、年末所感ということでお声をいただこうと思います。工藤情報部長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。工藤部長が、日盲連、ちょっと年度替わりですね、新たに新情報部長と就任されて、8ヶ月ほどが過ぎたと思うんですけど、この1年、振り返ってみていかがでしたか。
8ヶ月ですか。
はい。
無我夢中って感じでしたね。もう毎月のなんていうんですかね、日盲連アワーとかですね、それから天神日本ってありますね。
ありますね。
まあ、大した分量ではないんですが、収録が入って、それから編集後記を書くと、
はい、
書いたかなと思うと、バタバタしてるとまたすぐやってくるっていう感じで、本当に早かったなっていう感じがしますね。
そうです、月刊誌ですからね、はいはい、で展示日本でいうと編集後期、それから日盲連アワーでと情報スクランブルとか、話すネタとかはすごい困ったりとかしませんか。
やっぱり困ったりはしますね、正直なところね、
はい、
ただ結局一番やっぱり自分が常に思っていることを話しているんですね、
はい、
それと割と直近の出来事なんかが多いですね、
はい、
極端なこと言うとですね、前日とかですね、はい、そういう本当に最近起こったことをネタにして、書いたりとか話してますね、
はい、ところで話が前後してしまい申し訳ないんですけど、はい、その日盲連の情報部長になってほしいというふうに多分竹下会長の方が来た時にどのように思いましたか。
まず私、はい、NPO 法人タートル、まあ、これ中途視覚障害者の復職を考える会、
はい、
まあ、愛称でタートルの会とずっと呼んでますけども、そちらの方をずっともう20年こうやってきてたんですね。仕事をしながらボランティアでずっとやってきて、まあ、一貫して就労相談をやってきてたんです、
はい、
で多い時には年間に300件くらいの相談があったんですね。ですからその中でこう直接面談して相談するっていうことも年間にすると20件から30件こうやってきたわけですので、
はい、
まあ、それの連絡調整、それからその後の処理、それからまあ学会にその中でいい事例はね発表したりとか、そういうことをしてきたので、とてもちょっと時間取れないということで、
はい、
まあ、お断りをしてたんですね、
はい、
まあ、最も話があったのが、まあ、3月ということで差し迫った時期だったですよね、
はい
はい、
それでそうですね、それ相談事業については、その工藤部長、情報部長と就労関係については本当に長年携わってきただけあって、やっぱり外部からかかってきた電話とかにも様々に幅広い対応なさるなというので、本当にすごいなというふうに思うのですが、本当に幅広い相談が日々寄せられていますよね。でこの寄せられる相談について、どのようなことを考えながらそのお声を聞いているのかなというのをお伺いしたいんですけど、
まあ、基本的には相手が訴えたいことが何なのかっていうことですね、
はい、
よく傾聴って言いますよね、
はあ、
こう傾ける、
ね、
はい、耳を傾ける、まあ、相手がこちらに何を欲してるかっていうことをまず見極めないといけないなと思ってるんですね、
相談は実に幅広いと思うんですけど、やっぱり全国組織だなというふうに感じる瞬間とかはありましたか、その相談の幅とか見て。
いやー、実に内容が様々だっていうことと
、はい、
本当に全国の視覚障害者の要望を受ける窓口みたいな感じだなと思ってますね。
はい、それでまず、5月に全国大会がありました。
そうですね、全国盲人福祉大会、はい、岐阜大会ですね、ありましたね、
はい、はい。どんなことが印象に残っていますか。
そうですね、まあ、やっぱり全国の仲間とこう交流できたということを、その中でですね、印象というか日漏れのこう全体像がつかめたかなって感じしますね、はい、会議の進め方だとかも含めてですけども、まあ、その中で今回 その大会でトピック的なものは白状シグナル白状 SOS ですか、
はい、
シグナル運動というのを、まあ、みんなで取り組んでいこうという決議がされたということですね。これが、まあ、印象に残ってますね。
はい、工藤部長、こういうふうに当事者の方が自らその発信していく、そういうシンボルみたいなものが必要だというふうにお話しいただいた記憶があるんですが、そこら辺はどのようにお考えですか。
そうですね、私自身中途失明で白杖しか使ってないんですけども、日頃普段やってることなんですね、考えてみると、はい、困った時に、まあ、杖を高く上げこそはしないですけれども、ちょっとこう相手に分かるようなジェスチャーをすると、そして手をやっぱり上げることは上げますね。上げてぐるりと周りを一周したりとか、こういう上げながら、そういうことでいすをいすいつも求めてますので、みんなこれやったらね、いいんじゃないかなと私は思ったんですが、はい、まあそこまではっていう人も中にはいるかもしれないんですね。まあそれから、まあ、そういうことをしなくてもね、周りから自然に声をかけるのが当たり前じゃないかと、まあ、そういう社会が来て当たり前じゃないかっていうようなね、それはもちろんその通りだと思うんですね、
はい、
ただ本当に困ってるかどうかっていうのを自分から意思表示をするっていうことは大事だと思いますね、
はい、で来年障害者差別解消法とか改正雇用促進法が施行されるじゃないですか、はいはい、いろいろ変化もあるかと思うのですが、工藤部長は来年どんな1年にしたいですか。
やっぱり日頃こう考えているっていうことを考えるっていう、皆さんからこういろんな要望を受けるわけですね。それらをこう受けて、こういうふうにしないといけないなっていうふうに思うことはあります。で今までと違って日漏れにいるということは、それを関係するところにこう要望として持っていきやすい立場にあるわけですね、
はい、
だから例えば中途で視覚障害になった時に、働き続けられるようにするにはどうすればいいのかっていうことを、今まではそのタートルっていうところで具体的なこう支援をやってきていたんですね。でやりながら政府に対し、政府というか厚労省に対して、こんな仕組みを作ってもらえれば本当にこれは助かると、お金もそんなにかからないだろうと、現行の制度でこういう工夫をすればいい、そういうことを常にこう要望として持ちながらやってはいるんですが、なかなかそういうことをこう正面切ってぶつけるっていうことは今まではしてこなかったんですね、まあ、そういう意味ではそれを日盲連という窓口を通して、そういうことをこう伝えていく、まあ、政策のこう提案をしていくっていうことは可能だと思うんですね、まあ、同じようなことはいろんな面で言えると思うんです、まあ、ここにかかってくる相談の中ではやはり情報がないっていうことが多いんですね、
はい、そうですね、
例えば老人施設に入りたいとか、そういうことからですね、日常生活用具のことであったり、本当に初めてかかってくる人はそういう相談も多いんですね。でそういう時にそういう人たちが必要な情報にこううまくつながるような仕組みをこう考えてみたいなと思っております。その一つとして まあ、見えなくなった時に誰もが最初にこう眼科にかかるわけですね、
はい、
でまあ、眼科自体はまあ目を治すところですから基本的にはそれ以外のことはまあ仕事外っていうふうにこう考える先生もおられるでしょうけどもやはりそうではないと思いますのでその眼科の先生からまあ本人もしくはその家族一緒に来た方に、例えばどんなことで困ってるかこうライフステージによってみんな困ってる内容が違いますよね、
はい、
児童であったりとか働き盛りであったりとか主婦の立場であったりとかあと高齢の人であったりとかそれぞれによって困ってることっていうのは多分違うと思うんですね。で多分こういうことで困ってるだろうっていうことは整理するとこうある程度分類できると思うんですね。でまあそういうことで困ってる場合にはこういうところに相談すればいいですよとでそういう情報を眼科のところから提供してもらうと、
はい、
そして、まあそのツールになるようなものをこう考えていけたらいいかなと思ってるんですね、
はい、
まずは日盲連の方にこうつながってくればそれを各日盲連の県単位、市区町村の単位のそちらにまたこうフィードバックできていくようなそして一緒になってこうその方を支援できしていけるとそんな風になっていくといいんじゃないかなというふうに思っております。なかなか簡単にはいかないかもしれないですけども、そうなること本当にそれは夢みたいなものですけどもそういうことを考えております。
はい、その点につきましては今月の会長のご挨拶でも竹下会長もやっぱりそのように触れた部分もありますので来年の日盲連にぜひ皆様ご期待いただけなおかつまたご支援いただければなと思っております。